はい、こちらは曹洞宗テレフォン法話心の電話でございます。病がまだ一つの世界を開いてくれた。桃作、仏教詩人坂村新民さんの言葉です。冬の厳しい寒さの中で桃の木は固いつぼみを必死に育て、春になると一斉に美しい花を咲かせます。苦しみの世界とされる病もまたこの寒さのように人を鍛え、心の目を開く機会となって、今まで気づかなかった世界を気づかせてくれるというのです。さて、福島県会津にお住まいの作家大石邦子さんは、若くして事故が元で下半身不随となり、寝たきりの生活を送りました。時折襲う激痛、治る見込みのない絶望から、大石さんは自殺を図りました。幸いにも看護師さんに発見され、早い処置を受け一命を取り留めます。苦痛の中で意識を取り戻した時、生きなくちゃダメなんだ、お父ちゃんお母ちゃんのためにも生きなくちゃダメなんだと、ほっぺたを叩きながら、お父さんはポロポロ涙を流していました。それから4年が経ち、リハビリのマットの上で初めて寝返りが打てるようになりました。畳半分くらいの世界が、寝返りを打つと畳2枚の世界に広がる。すると前に這いたいと思うようになる。そして体を15センチ動かせた。さらに50センチ生えた。もう涙が出るような嬉しさでした。寝たきりだった大石さんは、病室の隅に水道があっても近づくことができませんでした。あの水道でこの手を思いっきり洗ってみたい。その頃の大石さんの最大の願いでした。頑張るんですね。そしてなんとか水道のところにたどり着けるようになり、パジャマの胸も膝もびしょびしょにしながら、思いっきり顔を洗うのです。蛇口を自分の手でひねって、水が手に当たった時の感覚は今でも覚えているとのこと。新しい世界が開かれていったのですね。健康な体の頃、喜びや嬉しいことはいっぱいあったが、涙がこぼれるような喜びは体験したことはなかったと大石さんは話します。病が本当の喜びを与えてくれたと。市民さんは病気をナムと拝みます。病気に手が合わさった時、病気は不幸なことばかりか、財産にさえなります。むしろおかげでこんなことが分かった、こんな人生の展開ができたというような受け止め方をしたいものです。病がまた一つの世界を開いてくれた。桃作、坂村新民。今回の担当は福島県朝鮮寺住職西川一英でした。次回は5月11日に変わります。またのお電話をお待ちいたしております。